ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店アマゾンでお求めください。
今日はね、何の話をしようかなと思って全然、考えずにまたこのレコーダーのスイッチを入れてですね、収録をしているわけなんですけども、最近ね、東京にいると、非常に観光客が増えたなと、いうことをこの 1,2 ヶ月の中でですかね、非常によく感じますと。でどこ行っても外国人が非常に増えたと。で中でもその白人系が結構目立って多くなってるなという気がします。で別にね、そのなんか新宿とか浅草とか観光客が行きそうなところ、銀座とか、そういうところだけじゃなくて、かなりなんだろうな、その最近日本に来る観光客っていろいろガイドブックでニッチなマニアックなところをだいぶ知ってるみたいで、結構週末に僕が好きで家族でこう行くランチを取る本当にローカルのレストランに外国の人が行列をなしてたりとかしてですね、なかなかこう大変なあれになってきたなと。ラーメン屋、銀座あたりでラーメン屋一つ入るのも結構大変で、外国人が多分外国ガイドブックを読んで並んでるんで、非常に増えてきたなと。都内でもね、マリオカートっていうんですかね、スーパーマリオの映画がね大ヒットしたっていうことで、マリオカートなんかもまた走り始めて、よく3年間あの会社潰れないであれしてたなって、ちょっと休眠してたのかもしれませんけど、都内をね10台ぐらいのマリオカートが車列をなして走る姿も見られるようになって、だいぶコロナから復活してきたなという雰囲気を東京は感じていますと。でそんな中でね、なんか今2つ話したいなということがあって、マリオ、スーパーマリオの映画が世界的に大ブームで、なんかそのとてつもない興行収入だっていう、歴代第1位とかなんですよね。で改めてね、スーパーマリオのその凄さというか、クリエイティビティというか、あれって日本の会社が作ったんだよなっていうことをね、その改めて、映画は違いますよ、映画は任天堂とアメリカの制作会社と一緒になってやってるみたいですけど、そのスーパーマリオというゲーム自体をね、あの時代に僕も小学生だったと思うんですけど、母親がね誕生日かなんかにファミリーコンピューター、今でも覚えてますけど1万4000円ぐらいだったと思うんですよね、当時ね。で高いなと思ってたんですけど、買ってくんないかなと思ってたんですけど、そのスーパーマリオ、ファミリーコンピューターをね買ってくれて、まだ持ってる人も少なかったから、そのうちの家に友達が毎日来てね、スーパーマリオをやったっていう、そんな思い出があります。今でも覚えてるんですけどね、当時小さな団地に住んでてね、テレビの前のこたつみたいなのが置いてあって、その横にマリオの機械を、ファミコンの機械を置いてね、カセットをフーってやって、なんかホコリを取るみたいなことやって、ガシャッと入れて、こう 4,5 人で、ああでもないこうでもない言いながらスーパーマリオをやってたという時代だったと思いますけど、でふと思ったんですけどね、その日本企業がここ30年イノベーションを起こせていないみたいなね、その、こう品質を極限まで高めることは良かったんだけども、 結局そのなんだろう、ゲームが変わってしまっている中でね、イノベーションがなかなか生み出せないっていう中で、あの時代ってすごかったよなと。あのインベーダーゲームとか、なんかいまいちよくわからないアナログっぽいゲームね、テトリスとかね、まあテトリス今でも流行ってますけど、なんだろう、あの、ボールが落ちてくるのをこうピンポンピンってこう跳ね、あの弾き返すようなね、あのゲームとか、まあまあ言ったらああいうレベルのゲーム感、まあ2次元のゲームって言ったらいいんですかね。でそこにその3次元なのか4次元5次元とも言っていいかもしれないスーパーマリオブラザーズみたいなゲームを、その日本の会社のクリエイターが作り出してね、ファミリーコンピューターみたいな、その まさにその名の通り、家庭でねみんながあのお茶の間に集まってこう楽しめるゲーム機を発売するみたいな、なんかこんなイノベーションすごいよなとか思ってですね。で、まあ、ソニーのウォークマンもそうですけど、昔あの僕小学生ぐらいの時に、なんかあの黒人の筋肉ムキムキの人がでっかいラジカセを肩に担いで音楽を聴きながらマイアミビーチを歩くみたいな、なんかそんなのが音楽を外で聴くスタイルだったんですよね。その今でもアフリカなんか行くと大きいスピーカー抱えて音楽聴いてるような人いますけど、まあ、あのとりあえずそのでかいラジカセ担いで音楽聴くみたいなね、そんな世界に音楽を持ち歩くっていう、そのウォークマンみたいなものをね世に出したっていう、いや本当にすごいイノベーションだったんだなっていうことをねすごく感じて、でまあそこから30年こうじわじわと衰退していくわけですけど、その要因が何なのかもまあ、 あの分かってますけど、なんかねこの、あの、まあ言ったらイノベーションのジレンマに陥ってるわけなんですよね。イノベーションのジレンマっていうのは、あの一旦あることでこう成功してしまうと、そこが非常にその重要なポイントになるので、そこにしがみついて次の新しいイノベーションに進めないっていう、まあ、まさにそのシュンペーターが言うあのイノベーションのジレンマというところに日本企業は陥っていて、あのでもなんかねスーパーマリオの映画を見て改めてあの時代の日本ってすごかったなと。でもう一度あの時代の日本にこう立ち返ると、このイノベーションのジレンマから日本企業って抜け出せるんじゃないかなというようなことをぼんやりと考えて、おりました。はい、今日も話は長くなりましたのでこれぐらいにしたいと思います。また次回、お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。 podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com までたくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。